Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、川田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは詩人のアーサー・ビラードさん、そのパート2です。日本語との出会い、そしてその魅力とは。
Let's get knowledge with fun。
さて、アーサーさんはアメリカ生まれ、アメリカ育ちですけども、はい、なぜ、まあよく聞かれると思うんですけど、日本語で詩を書くようになったんですか？
そうですね。うん、最初から詩が書きたいなと思ったんですね、日本語で。書けるかどうかは、もちろん分かんなかったし、うん、やってみないと、うんうん、まあ、自分の、言語能力の問題もあるし、その言葉が自分に合うかどうかも、うん、まあやってみないと分かんないと思ったんですけど、うん、でも最初は日本語の文字に漢字と、まあ、ひらがなに、うん、興味を持って。
ああ、それは形とかそういう、
うん、まあ最初は漢字だったんですね、うん、それで中国に行った方がいいか、日本語の方がいいかって、でいろいろ最初は大学の図書館のエンサイクロペディアで調べて、本当に予備知識なかったんですけどね。
そう
だって僕は英米文学をやってたんですね、はい、大学で。で途中でイタリアに行ってイタリア語を、はい、覚えたりしたんですけど、日本語は全然やってなくて、最後の楽器、卒論書いてる時に、はい、うん、たまたまなんか漢字について書かれた文章に、
じゃあその大学卒業間際までほとんど全く接点なく来てた。
そうですね、最後の楽器の時に、うん、だから僕の大学の卒論は英米文学のエリザベス朝のシェイクスピアと同時代の作家のナッシュっていう人について書いたんですね。
あらららら、そう
でもその、うん、まあ卒論は授業に出なくてよくて、うん、まあ夜書いてればいいんで、うん、その昼間は日本語の、うん、ビギナーズジャパニーズの後半ですね、うんうん、二学期制の1学期と2学期があって、うん、僕はその、1学期の時に気づけばよかったんですよね。でその日本語の授業に潜り込んで、うん、もちろん先生の相沢先生の許可を得て、うん、末席に座って、はい、でそこからこうやりだしたんですね。
ほう。
でその文字の形がまあ、形が面白くて、しかもそのイタリア語のローマ字、それからタミル語っていうインドの言葉もちょっとかじったんですけど、そのタミル語の文字もみんな音を表す文字なんですね。アルファベットもタミル語の文字も表音文字なんだけれども、その漢字は意味もその文字の中に絵的にこうビジュアル的に組み込まれている。そこが最初の興味のきっかけだったんですね。
そうですか。
で考えてみれば小さい時から中華料理を、うん、食べていて、
はいはい、
看板で随分見てたはずなんだけども、
目にはしていたと、
うんうん、でも全然その文字としてやっぱり意識してなかったってい
う、まあ、デザインとして面白いなっていうような、う
ん、まあそこにそれは言葉であるっていうことは、うん、分かってたんですけど、うんうんうん、どういうパーツからできてるか、うんうんうん、それが何を表してるか、うんうん、その意味とその絵としての、うん、それから音を表す文字、音も表している、そしてビジュアル的にも何か表現してる、うん、でそれが組み合わさって部品、いくつかの部品からできてるかもしれないけど、はい、その一つの文字になった時にパーツの説明で片付けられない、うん、説明しきれないような存在、うんうん、何かがその文字に あるんですよね。
そうですね。
左右の差と言うって説明すればね、あの部品はいくらでも説明できるんだけども、でもなんか右、左ってなった時にそこになんか、
そうですね、
もう一つ何かが、あの備わってるような、
はい、
それを感じたの、感じたんですね。
なるほど。
そういう文字で詩が書けたらすっごくいい、
なるほど、
いいんだろうな。英語でずっと書こうとしてたんだけど、やっぱり言葉にあの振り回されてっていうか、自分のその英語を道具として使って作品を作りたいんだけども、道具になんか自分が支配されてるような、そういうもどかしさもあって、
なるほど、
どうやったらその自分の言葉と距離が取れるのかな、です。もしかしたらこういうあの漢字表意文字、意味を表す表意文字で何か書けるようになったら違ってくるのかなと思ったんですね。
なるほど。じゃあ文字から、あ、じゃあこの文字を使って詩をやりたい
っていうのは最初の思いですね。
で
も全然あのなんか日本語がどういう言語か分からずに、ただ表音文字もある、中国語とのこう比較でこう見えてきたのは、その日本語がその音を表す文字もあって、それが日本に渡ってきた漢字の中から作られたんだけど、それまた発明で、しかもそれがみんなごっちゃごちゃであるっていう、そのあ、この言語はごっちゃごちゃしてるなっていう感じがしたんですね。
でもやっぱり相当最初のファーストインプレッションとしては相当こうなんかカオスな感じだったんじゃないですか。
何でも包み込むようなだからよく言えば包容力だよね、あのローマ字だって使えるん
です、ね、そうですね、
あの詩の中でも時々使うんだけど、ローマ字、ひらがな、カタカナ、漢字、もうギリシャ文字も入れちゃえって、それができるっていう、それはあの、英語のアルファベットっていう檻に閉じ込められた英語とは随分違う。でその、実はその文字に興味をあの持った最初のきっかけになったのは、エズラ・パウンドっていう詩人の作品だったんですね。でエズラ・パウンドっていう詩人はまあ難しい長い詩をあの書いたんですけど、短くてすごく分かりやすい詩も書いた。で彼はあの中国の、まあ、漢詩の英訳も、はい、たくさんやってて、で自分の長編詩の中にあの漢字をそのまんま入れちゃってるんですね。
だからその漢字のまんま、
引用、英語の読者はなんかカットウェイみたいな感じで捉えるんだけど、でもあのギリシャ語も入れちゃう、ラテン語も入れちゃうって、言ってみればパウンドの詩は日本語と同じぐらいごっちゃごちゃして
る、
英語の詩のはずなんだけども、でその彼のその詩の中、彼の作品の中で出てくる漢字が最初のきっかけだったんですね。あのレストランの看板で見てたのはこういう文字だったんですよ。それで、パウンドはあの日本のその農学の翻訳も手掛けたり、
はい、
あの日本への興味もあっていろいろ書いてるんですけど、まあ彼の作品の影響っていうよりもなんかその文字への興味、
なるほどね、
きっかけになって、それで東京行くだってでもあの僕はね、あのまあインドに行ったりイタリアに行ったりして、あのこう理屈に合わないこう自分のその言語のこう理屈説があって、あの食い物が口に合えば言葉も口に合うっていうふうに、あの勝手に思ってるんですね。
アーサールールわけですよね。
そうこれあの他の方はあの通じない話かもしれないけど、でもそのでまあ中華料理はもちろん好きなんですけど、あの日本料理は当時あの地方ではほとんど食べられなかったんですね。
アメリカの地方では
1990年の話です。だからまあニューヨークとかサンフランシスコとか、あの 都会に行けば、うん、美味しい日本料理も食べられる寿司屋も、
うんうん、
寿司生とかニューヨークにあったりするんだけど、うん、あのデトロイトでもあんまりベニハナっていう不思議な、はい、あの侍風のステーキの、はい、
鉄板焼き
鉄板焼き
日本でないよねみたいなそうそうちゃちゃちゃちゃもうティピカルジャパニーズと思われてるけどあんな人いないよって話なんですけど
でもあれが日本料理だったんですよ、はい、あの17年前のアメリカでは、はい、今はもうどこ行っても寿司屋、
うんうん、
うちの母もみんな親戚も食べられるのようになっちゃったんだよね昔は生物はもうみんなダメだったんですけど、うん、でもあのその日本の本当の
いわゆる日本料理
ステーキハウスの
ではなく
鉄板焼きってそれじゃなくて、うん、あの本当の日本料理がどういうものなのか、うん、あの食べてみたいと思って、うん、ニューヨークのソーホーってあのマンハッタンの下の方の、はい、南の方の、レストランを見つけてそこで和食セット食べて、うん、よしこれだ
あ口に合う
まあこれ毎日食べるんだ冷ややっこはもうすごくあのなんか決定的だった
んで、ね、あそうですか、あじゃあこれなら言語も OK だろうと
あもうバッチリだ
バッチリだ
よし東京行くだそれであの卒業式待たないで来ちゃったんですね、
う
ん、
また急に来ますね、
うん、なんかあの 卒論が通ってあの OK で単位も足りる、
うん、
これで卒業できますっていう確認を、
うん、あなるほど
学校の事務所で、はいうん、それであのじゃああの紙は郵送してくださいって言ってあの四角い帽子買わないであ
らだだ
あの飛行機のチケット買っちゃったね
あらそうですか、うん、で飛び乗ってきてそれが90年
90年の6月1日
あらそうですか6月1日日付もきっちり
おばあちゃんはがっかりしたんだけどね
そうですかでもまあでもその時は、まあ、料理は口にあったけどあの日本語をマスターはしてなかったです
そうですねあの、うん相沢先生の授業に潜り込んで、うん、
まだビギナークラス
ああもう全ビギナーもビギナーも全然ビギナーの息を出ない日本語だったんだけれども、うん、それからあのひらがなひらがなとカタカナをあの他の学生たちはみんな一学期でやってるんですよねそういう基本はで僕はそれ出てなかったので、うん、あの一人で覚えたんですけど、うん、あの左利きで、
うん
書き順あんまりこう、うん、ちゃんと確認しないでやっちゃったので、はい、あの目とかぬとかひらがなみんなあの逆に書いてたんで、ね、東京に来てすぐ日本語学校に入って、うん、そこであのまず書き順を直すっていうところからスタートしたんですけど、うん、で文字への興味が最初の入り口だったんですけど、
うん、
来てみてこうやりだしたらこの擬音語擬態語のすごいこと、
うん、ガンガンとかギャーギャーとか
あの擬音語擬態語だけで会話できちゃうんだよね
ああそうですかねそんなに多い、
うん、あ英語と全もう10倍って言ったら大げさかなでも何倍もある
あそうですかね、
うん、
あなるほどそうなんだ
だってねしとしと
あ
のか その、うんうんうん、英語にもね drizzle とか pour とかいろんな動詞を使い分けて、うんうん、その動詞の中にはあの擬音語擬態語から生まれた動詞、うん、smash、はい、crash、うん、bash smash ってみんな音から来てるんですけど、うん、でも日本語はもっと食感とかねシコシコどうやって英語でやるんですかないんですよそのシコシコ英語ではあの説明しないと表せないものが、
うん、
あの擬音語擬態語として日本語の中で普通に使われていて、うん、しかもそれがあのなんだろうねこう擬音語擬態語はあの結構柔らかい、
うん、
あのそして場合によってこう大雑把なイメージがあるんですよね、うん、だけど実際に使ってみると難しい漢語なんかよりも、うん、あのはるかにこうなんか精密だったりするんですよね。シコシコってすごい情報量が入ってるんだよね。あの食感ちゃんと表してんだよね。しかも言うときにこう実感が湧いて、
うんそうですね、
なんか歯触りまでこう、
はい、
あの分かるっていう。あれはあの、
うん、
英語でもちろん説明して、
うん、
あの ある程度伝えられる、うん、
伝えることができるんだよ。すごい回りくどいですよね。
そう、うん、deliciously firm とか、まあアルデンテってね、はい、あのイタリア語のパスタ用語のアルデンテはある歯ごたえがありっていうことなんだけど、
う
ん、
でもちょっと違う。
ちょそこまでね、やっぱりシコシコが上ですね。うん、なるほど。そういう言葉がたくさんあるっていうことに気づいて、うんうん、僕は文字をやるつもりで来たんだけど、これは大変だっていうかすごいことだなと思って、最初のあのまあ詩も書きたい、そういうこう衝動に駆られてるわけですから、うん、あのまだ日本語力が、うん、あの全然。
まあ、伴ってない。
伴ってないのに、うん、あの、詩のようなものを、うん、あの、いろいろ書こうとしてて、そういうのを、あの、昔のノートを、うん、今、読み直してみると、擬音語、擬態語の渦なん
で
ね。
ああ、でもそれだけやっぱり、ね、逆に衝撃的だったわけですね、それ
はね。衝撃的だったし、魅力的だったんですね。でそういうのをやっぱり使ってみないとわからない部分があるんですよね。あの、いろいろ、梅雨の時期外歩いて濡れて降られて、それでやっとこう、こうしとしととかザーザーとか、なんかそういう降り方、そう感覚で覚えていく必要があるんですね。
でも今ね、そのアーサーさんの書かれた詩を僕なんか読ませていただくと、その非常にやっぱり日本語としてのリズムがいいというか心地いい感覚なんですけど、これはやっぱり意識的にその日本語のリズムとして感じてらっしゃいますか？
そうです。まあ意識的な部分と、意識
してない。
してない。まあ感じてはいるけど、意識してないっていう部分もあって。
例えばね、そのリズムで言うと、例えばロックのリズムとかって、やっぱり例えばね、その日本語に乗りにくいとされるじゃないですか。It's been a long time since rock and roll って言っても、俺は長いことロックしてきたぜじゃ、ちょっとなかなか乗らない。みたいなとこあるじゃないですか。
なんかペシャッとなるんだね。ストレスの。
だからやっぱこう、日本語としてのスタイルというのはやっぱりかなり意識されてるのかなという印象あったんですが。
そうですね、あの、ストレスがない。まあ、それあるんです、あの強弱、日本語にも書きと書きと違うんだよ違うんだ、はいはい、難しいんですよ
難しいです、
橋と橋使い分けるには何年もかかるんですよ、
う
ん、
しかも大阪行ったら違うしね、
そう、
もう、もうめちゃくちゃになるんだ
やっと分かったと思ったら関西では違うんで、でもその微妙なあのストレスの強弱、どっちが強いか、どっちが上がるかって、その微妙なところは逆に捉えにくい。だけど、それが、あの、分かってくると、そこに微妙なリズムとか、微妙な、こう、流れが あって、それが、あの、少しずつこう、作れるようになると、それもいいものなんですよね。だから、あの、まあ、日本語を、のそのロックに適さないってよく言うんだけども、でもあの歌には適してるんですよ。歌にあのなる言葉ではあって、逆に日本語のもう一つのいいところは、その何でもその歌があるんですよね。富士山って言ったら富士山の歌がある、リンゴって言ったらリンゴの歌がいっぱいある。なんかこう英語よりもこうどの動植物にも、どの類の人間にも、なんかこう、船乗りは船乗りの歌があるっていう、そのみんながなんか歌を持ってるって。僕、アーサーっていう名前なので、あの、みんなに、夜でもアーサーですかとか、からかわれるんだよね。それはもう、あの、そのダジャレには特に飽きちゃったんだけど、その、でも、アーサーだから、そう、あ、テーマソング決めなくちゃって言ってね、あの、そうすると、アーサーの歌いっぱいあるんですよ。アーサーはどこから来るかしらとか、古い歌ですけどね、あの、ほとんど。でも、そういう、なんかこう、歌で、あの、世界を、歳時期よろしく、あの歳時期もそうだよね、あのもうタンポポを弾けばタンポポの素晴らしい句がいっぱい並んでて、はい、そこにあのたくさんのタンポポがあって、それがみんな 季節を、うん、あの表していて、その俳句を全部合わせると、あの半導体みたいな状態になる。タンポポっていう単語はもう半導体ですごい情報が組み込まれてるんだよね。歳時記もそういうふうにこう全部こう、まあ、網羅 しているというか、しようとするっていう、
そうですね、はい、
そこがあの、魅力的で、その歌を作るこの言語的環境の中であの歌を作るっていうのは、楽しいことなんですね。
あ、そうか、むしろ日本語は歌になりやすい、
と思うんですね。
なるほど、そう。
で、あとはその、あの七五調、あの、まあ、俳句短歌っていうその定型詩の流れがあって、あの僕がやってるのは、まあ、自由詩っていう、はい、あの定型のないものなんだけれども、定型のない詩を書くっていうことは、つまり毎回あの定型を見つけるっていうことなんだよね。
うんうんうん、そうです
ね。定型がないっていうことは、要するにデタラメでいい、めちゃくちゃでいいっていうことじゃないんだよね。
あの、そこにリズムをそれぞれ、その都度作んなきゃいけない。
そう。味噌一文字やるなら、味噌一文字の器がある。でも字余りとか、まあ、バリエーションはあるんだけど、でも自由詩は、その、一遍一遍、もし、あの、おばあちゃんのことを書くなら、おばあちゃんの何を書くか、どう書くか、それが、ある程度こう、出てきたら、今度その音として、音楽として、その詩に合った形はどこにあるかっていう、それをこう探っていって、まあバラリーの言葉を借りれば、あのある時諦めて発表する。でもそれがあのそのリズムを作っていくっていうのは、そういうあの過程の中で、まあ最後の方に出てくるのかな。ある程度こう形が出たら、今度音楽としてどうかっていう。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、詩人のアーサー・ビナードさんをお迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健。